リカの表編話、金城重弘。
昨日でしたか、カンカンガクガクの電話がありまして、どうしてサンライズミニストリーとつけるんですかということでした。今日、サンライズミニストリーの意味についてちょっと話します。それから、米中覇権争い、どちらが覇権を握るか、中国、米国。それから、黙示録13章に書いてある混迷する大統領選の目前にあるのは何だろうかという、そういうことをちょっと考えてみたいと思います。サンライズミニストリーの意味は、これはサンライズミニストリーというと、サンライズと太陽礼拝じゃないか、カトリックの太陽礼拝をプロテスタントは断固として、この抗議するはずなのに、どうしてサンライズをつけるんですかということですね。で、その人の質問はいろいろ聞いてたら、イエス・キリストは神であったということを教えていると、サンライズは。それはどういうことかと説明しようとすると、なかなか時間を与えないんですね。エレン・ホワイトに多くの誤りがある。そういうことがあって、今すぐ、その今教えている、そのサンライズの教えをね、撤回しなさいというんですね。そう。セブンス・デイ・アドベンチストは、黙示録の14章の12節にあるように、これは予言された世界的な最後の神の教会である。女の残りの子ら、レムナント、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会、単純に二つの、その、特徴がありますね。そう。しかし、セブンス・デイ・アドベンチストは、古代イスラエルと同じように、廃墟に廃墟を重ねていきます。そして、同じ轍を踏むと言われています。もう、落ちかかろうとする一歩手前まで来るが、落ちはしないというんです。最後まで、この女の残りの子らは、キリストの再臨まで続くんです。それはどういう意味かというと、これは多くのセブンス・デイ・アドベンチストが思っている通りに、セブンス・デイ・アドベンチストの組織に加わっているならば、自分は救われるという安心感を持ってはならないです。その中で忠実に子羊に従う者たち、神の御心に従っていく人たちだけが最後の光を掲げて、そして後の雨を受け、短期間に働きを終えるんですね。そう。で、詩編の119編の126編を見てみましょう。詩編110個の これが先になったけれどもいいでしょう。はい。126節。彼らはあなたの掟を破りました。今は主の働かれる時です。いつ主は介入なさって、 もう私たちの教会が百何十年も、にっちもさっちもいかない。我々の三天使の使命の、永遠の福音の使命が、滞っているときに、神が介入なさるときが来る。彼らがあなたの掟を破るとき、そのとき、主が働かれるときであるというんですね。神様が介入なさるとき、これは、人間の方法ではありません。人手によらずして、神ご自身の方法で、神ご自身の、義をもって速やかに働きは終わる。働き人をあっと驚かせる方法で。そう。単純な方法で。そしてその働きが進展するとき、働きは束につけられた火のように広がっていくんですね。今の稲妻のような速さで終わる。そしてただただ主にのみ栄光が帰されるんです。その時のこと、黙示録18章の一節を見てみましょう。黙示録18章の一節。聖書、できるだけ開いてくださいね。黙示録18の1。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。これは、御使いが降りてくるというのは、御使いがそのメッセージをご自分のために与えるとき、最後の運動として展開されることを意味しています。そう。で、地は彼の栄光によって明るくされたとありますが、エゼキエル書43章を見てみましょう。なぜサンライズとつけたかという意味を解き明かします。43の2節。その時見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から来たが、その来る響きは大水のように、大水の響きのようで、地はその栄光で輝いた。黙示録18章とほとんど同じですね。全地を照らす御使いの最後の運動。東の方からというのは日の出る、日の出のようにという意味です。事実、黙示録は14万4千人について描写しているところを見ましょう。黙示録の7章。黙示録の7章。2節。これは再臨直前のことです。あるグループが、後の雨聖霊を受けて、聖霊によって印された14万4千のことが書いています。二節またもう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から出てくるのを見た。火の出る方。方角を示すよりも日の出のようにという意味です。東の目のように太陽のように輝く。最後の働きを、エレン・ホワイトは雅歌書の6章の実説、旧約聖書の雅歌書の6章の実説、これを引用していらっしゃいます。雅歌書6章の実説ですね。Okay? この東の目のように見え、ね、最初は、明け物ですね。そして、だんだん、光が、はっきりしてくる。 そして月のように美しく、太陽のように輝き、サンライズ。恐るべきこと、旗を立てた軍勢のようなものは誰か。サンライズ、ミニストリー。その最後の働きに預かりたいためにつけたんですね。そう。で、ついでですが、イザヤ書の60章。イザヤ書の60章。Okay. 起きよ、光を放って、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。同じような言葉を使ってますね。見よ、暗きは地を覆い、ますます世界は暗くなっていきます。伏千年説というのは、サタンが作り出した説です。そう。平和な、千年は、キリストが再臨なさるときに打ち立てられるんですね。暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆う。そういうときに、しかし、あなたの上には、主が朝日のごとく、サンライズのごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。そう。だから、これね、ところでね、ここで勘違いしてもらいたくない点があります。私たちの神の教会に、本当に悔い改めて罪に勝利した人たちに、まず後の雨が降って、そして大いなる叫びをすることによって、ローマを怒らせ、バビロンを怒らせるんだろうか。敵がやってくるんだろうか。仕掛け。敵が最初に仕掛けてきて、そして神が介入なさるんだろうか。その前の59章の19節。59章の19節。こうして人々が西の方から主の名を恐れ、日の出る方から、サンライズのように、その栄光を恐れる。主はせき止められた川をその息吹で押し流すように来られるからである。これはね、禁定訳ではね、こう書いてある。敵が洪水のように押し迫るときに、主の霊はそれに向かって旗を掲げられる。Okay? 敵が戦いを仕掛けてきたときに、主の霊がそれに向かって旗を掲げるというんですね。そう。つまり、日曜休業令から、日曜休業令から最後の戦いに入ります。日曜休業令に、後のリバイバルはあるでしょうか。そして、大いなる叫びというのが、日曜休業令に、前にあるだろうか。それ、はっきりしてないといけないですね。彼らが神の掟を破って、米国で憲法を変えて、日曜日を高めて、王教の権威の印である。そして、人々にそれを強要するとき、そのとき、神様が介入なさるんです。主の霊が彼らに向かって旗を掲げられるって言うんですね。はい。イエス・キリストは神であったかというあの人の質問ちょっと、これもう私たちよくわかりますね。イエス・キリストは人間であっただけでなく、永遠の昔から神様であられた。神様が人の肉体を取られて、しもべの形をとり、人間の姿になられて、そして復活して後も、神と人との 間に立って、聴報者はただ一人、神であり、人であられる。イエス・キリストだけ。もしその人が聞いておられるならば、その聖句をしっかり開いて自分で学んでください。2000年前に人間となられたお方は永遠の昔から神と等しく神の形であられたが、神と等しいことを固守すべきこととは思わず、己を虚しゅうして人間と下目の形を取り、人間となった。そして復活して後も人間の形を持っておられる。ホワイト夫人に多くの誤りがあったというんですが、私は見つけたことはありません。コリント第一の手紙の14章の32節に、預言者の霊は預言者に従う。完全に聖書と調和している。もちろん預言者は個人の用事の場合、お店に行ってどんなハットを買った方がいいだろうか、靴を買った方がいいだろうか、ね。そんなことは霊感を受けなかったですよ。だけれども、エレン・ホワイトが神様が私に示されたという時には霊感を受けています。そしてそれは完全にモーセからサムエル、各時代の預言者と完全に一致しているはずです。まあ、その次に行きましょう。中国の勢いはすごいですね。経済的にも。その米中貿易戦争。テクノロジー。もうすごい。だから中国が覇権を握るんじゃないかと言っている人たちもいます。だけども、今、中国に陰りが見えてきているそうです。記事を読んでみましょう。中国共産党がどんな形で崩壊していくかという問題を今日話します。という、こう、書いてるんで、言ってるんですね。話題の前提は、中共の暴政はきっと崩壊するという前提。これはみんなが信じているということです。ネットでは中国共産党には70年の危機があるとの言い方があります。これは中国内外の歴史で70年を超えていた独裁政権がほとんどないからです。面白いね。ソ連は74年、北朝鮮は71年。基本的には70年前後で独裁政権が終わるというルールです。この人は言ってる。どの王朝も永久には存在せず、一朝行って次の朝が来るというのが歴史の法則です。中国共産党は100年の政権を維持したいと望んでいますが、今自国が抱えている問題こそが歴史の法則を突破することができない原因なのです。いつ、どのように中国共産党が崩壊するかは意見の分かれているところですと書いてます。で、私はと言って、この人の著者のことが書いてます。中国共産党中央党の元教授である蔡霞氏の録音がネット上に公開され、最近中国共産党が崩壊する可能性のある3つのシナリオ、1つ目は対外戦争を頼りに自国の問題を解決すること。例えばヒトラーやカダフィなど、その他の独裁たちも外部の戦争を用いて自分たちの内部問題を解決する。二つ目、共産党内部の改革。ゴルバチョフ内部改革のように、これまでの体制や政党を放棄し、 社会全体を平和的に転換させていくことです。もちろんそれはそれなりに多くのトラブルも存在しますが、最も基本的なもの、つまり人々の身の安全は保障されたということです。さて、三つ目は、中国共産党による恐怖の支配を経て、常に内部での対立を生み出し、最終的には高圧の下で上から下までこれ以上耐えられず内部から崩壊していくということ。この著者は3番目のが最も可能性がある点です。最終的には高圧の下で上から下までこれ以上もう耐えられない。そして内部から崩壊していく。今はアメリカ、中国、南シナ海、台湾海峡の情勢、いつもゴムのように、きつくなったり緩くなったりしています。しかし中国共産党は台湾の統一を口にはしているものの、実際には戦争をする勇気がありません。急いでいきましょうね。そういうことでね、非常に面白い記事であります。実際に他の記事を見ると、習近平氏の外交、大国外交に反旗を翻すという記事もありました。世界日報に、李首相との権力闘争化、闘争激化がしているというんです。中国で。そして最も習近平さんと最も近かった最も頭のいい人、テレビでも出てましたが、この人との間関係が亀裂を生じてきているというんです。まあ私はニュースは解説できませんが、聖書は何と言ってるかわかります。黙示録13章を見ると、アメリカが第一帝国としてバチカンと提携して癒着して全世界を支配することが黙示録13章に書いてあるんですね。で、この歴史と聖書に、もうこれは何回も私たち YouTube でアップしました。今や米国と世界で一番小さな国バチカンと完全に癒着しているということ、ね。今日はもう申し上げられません。で、今、このアメリカの宗教家たちが、アメリカの宗教、プロテスタントですね。アメリカの宗教家たちが政府を乗っ取ろうとしているんです。で、トランプを支持する人が多いって言うんですね。まあ今はもう本当に混沌として混乱して、もう錯乱して何が何だかわからない。かつてないほどの米大統領選です。そういう騒乱の中で手をこまぬいて静かに見ているのは誰でしょう。バチカンに座する方法。このことの成り行きをじっと見ているんです。イエズス会はわざと混乱と困惑を起こし、危機を起こし、そして錯乱を起こして、わざと分断させて、そしてついには統合するというヘーゲルの法則。これを彼らは使う。そう。で、黙示録の13章見てみましょう。黙示録の13章。 この黙示録の13章は、非常に鮮明に研究すべきところですね。11節からアメリカ合衆国のこと。私は他の獣が地から登ってくるのを見た。他の獣は海から登ってきた。地から登ってきたというのは、ほとんど人が住んでない大陸、アメリカですね。そう。やがて、竜のようにものを語る。やがて、法律を変えるんです。それとして、まあ、詳しくはやりませんが、13節、アメリカ合衆国の宗教家たちのこと、大いなる印を行って、プロテスタントアメリカは、人々の前で火を天から地に降らせることさえした。これ、偽リバイバルのことです。天から、火を降らせる。後の雨を降らせようとするんですね。なぜそれが偽リバイバルのことかということを今日もう説明できません。YouTube ご覧になってください。で、このね、歴史と聖書、大総統下巻の27章にアメリカ合衆国で何が起こるかということが書いています。さあ、9月26日から28日まででしたかね。今、YouTube アップされたものもあるし、これからアップするものもあるでしょう。有名なジョナタン・カーンという人が、ユダヤ人のラビが、角笛を吹き鳴らして、そして、ヨムキプール、あがないの日に、みんな、ワシントン DC、キャピタルヒルに集まって、後の雨を求め、そして、聖霊を求めましょう。で、この、リバイバルはですね、このキャピタルヒルがありますと、こちら側に、ジョナサン・カーンが率いる大リバイバル集会、数百万人集まったと思います。で、こちらには、オベリスクの見える、こちら側には、ビリー・グラハムのフランクリン・グラハムが主導する大リバイバル集会があったんです。そっちも数百万集まったらしい。で、コロナのせいで皆さん、集まることのできない人たちは、家庭で、教会で、その地域で、これに参加してくださいという、大リバイバル集会でした。そう。で、これね、本物のリバイバルが起こる前に、偽物のリバイバルが起こる。そして偽物のリバイバルは、衆と大いなる宗教的関心と思われるようなものが現れる。特別な祝福が注がれているかのように見せかける。神が彼らのために驚くべきことをしておられると喜ぶが、それは別の霊であると書いてある。つまり、聖霊の働きじゃないんですね。ということはね、これ馬鹿にしてはなりません。本物が近いということがわかりますので、我々は、いわゆる日照に基づいて、本物を求めて、神が介入し、神が後の雨をもって、御業を完成することのために、祈らなければならないんですね。敵はもうやってる。この、そうね、ここに、そしてね、黙示録13章の14節に、さらに先の獣の前で行うものを許された印で、地に住む人々を惑わし、かつ剣の傷を受けてもなお生きている先の獣の 獣、先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じたと書いてある。命令した。だから日本でも令和とつけたのかな。日本は絶対にアメリカに徹底的に服従せざるを得ない日米運命共同体を作ったんです。面白いね。ある兄弟がね、新聞持ってきました。持ってきましたが、この、菅総理どうのこうの私は言いたくありませんが、ただ記事の通り言いますと、菅政府は、これまで以上にない権力主義になって、スガーリンと呼ばれるんです。スガーリン、スターリン、あのスターリンね、スガーリンと呼ばれる。バッサバサ、自分のやりたいことをやるらしいですよ。そう、獣の像とは何かというところ、霊感の書が説明しています。私たちは本当に幸いですね。神学者、歴史学者、そういうものに聖書の解釈頼らない。聖書は聖書によって、あるいは聖書を明らかにするためにイエスの証、予言の霊が与えられている。獣の像とは何であるか。初代教会は、異教の儀式と風刺を受け入れたときに堕落して聖霊と神の力を失った。そして人々の良心を支配するために世俗の権力の支持を求めた。それが法王教であった。今日あったんじゃないかな、教科で。法王教。国家権力を支配するとともに教会自身の目的、特に異端の処罰のために用いた教会であった。Okay? 合衆国が獣の像を作るためには、その宗教的権力が政府を支配する。いいですか、ここ。政府が宗教を支配するんではない。アメリカ合衆国のプロテスタントの主だった教会が、政府を支配する。と書いてある。教会が自分自身の目的を果たすために、国家権力の力を用いるようにならなければならない。それが獣の像を作ることであると言うんですね。そう。歴史と聖書の ここにもそう書いてますね。ローマ教会はその権力の再建と失墜した市場権の回復を狙っている。ひとたびこのことが米国において確立されるならば、教会は政権を、つまり、プロテスタント教会は政治を支配するようになり、そして全世界に同じことをさせるというんです。そのことがね、これは、大総統下巻の340ページ。今ね、主要なアメリカの教会が合同して、一致して、そして彼らがアメリカを支配しようとしている。もうアメリカはね、あんまりにも大変な状態なので、神を助けたまえと今祈っているんです。そしてそのリバイバルのキーワードはね、キーテクストと言いますが、キーワードは歴代志略下。 これがずっと毎日毎日リバイバルでジョナタン・カーンの提唱したキーテキストであり、そして、その、ブラハム大会の時にも用いられた聖句。皆さん面白いね。アブラハム・リンカンはね、よく聖書を演説に用いました。ところが今ね、もうどの政治家もね、聖書の言葉を乱用している。乱用。7章の13、14、私が天を閉じて、雨をなくし、または私が稲子に命じて、地のものを食わせ、または疫病を、コロナとは書いてない。疫病を民の中に送るとき、ここに英語では、If my people、これが先に来る。もし我が民が、こういうコロナの状況の中でも、分断した混乱の中でも、そして人種差別、もう経済問題、あらゆる問題が今生じてますが、もう今どうにもならない。私の名をもって唱えられる私の民が、もしへり下り、祈って私の顔を求め、その悪い道を離れるならば、私は天から聞いて、その罪を許し、その地を癒す。この米国を癒す。そのために私たちは集まった。こぞって家にいる人たちも、教会にいる人たちも、この米国が癒されるために、ただコロナだけじゃない。あらゆる問題。そう。もし、我が民が減り下って、悔い改めて、神に立ち返るならば、ジョナタン・カンというのは、ユダヤ人のラビですが、クリスチャンになりましたけどね。彼は、超教派の、教派を超えての、全米から、あるいはね、57カ国から、この大集会に参加したそうですよ。アメリカで起こっていることに我々注目しなければならないですね。そう。このね、英語のね、記事にこういう言葉がありました。キリスト教福音派。この福音派っていうのはものすごい力を持ってる。トランプがどんな失敗しても、もう暴言吐いてつつかれても、この、彼らの支持があるためにね、動かないです。そう。そのエヴァンジェリカルのグループをエヴァンジェリカルエンパイアって言って使ってる。福音派帝国という言葉。面白いですね。そう。こういうことが今起こっているということは、本当に、我々個人的に、教会人としても、本当に目覚めて、主よ、私は何をしたらいいんですかと、パウロのように聞かなければならない時です。すべての罪を捨て、悪習慣から離れて、そして全く、神に捧げるときに神様は約束を果たしてくださるんですね。この黙示録の研究は非常に面白い。ダニエル書も黙示録もこれから何が起こるかということを読み解くためにはこの黙示録をよく研究しなければならないです。従来のセブンスターアドベンチストの黙示録の研究はあるところはね、修正しなければならない。 学び直さなければならない。今、新しい光がダニエル書黙示録に照っているんですね。で、面白いけれどもね、黙示録13章だけど、教会で最も大事なものは何かということです。パウロは、私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ、やかましい金や騒がしい尿鉢と同じで、私に予言をする力があり、奥義とあらゆる知識に通じていても、また山を移すほどの信仰があっても、もし愛がなければ、無に等しい。たとえ私が自分の全財産を人々に施しても、自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ、一切は無益であると言ったんですね。予言を研究しちゃいけないという意味じゃないですよ。だけど、最も大いなるものは、愛であると言うんです。どんなこと、愛ってどんなことでしょうか。愛は寛容であり、心が広い。情け深い親切。高ぶらない、誇らない。そして、不作法をしない。自分の利益を求めない。そして、苛立たない。恨みを抱かない。これ、聖霊の賜物ですから、こういうことがある限り、神様は聖霊を私たちに与えることできないんでしょうね。そう。不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そしてすべてを忍び、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを耐える。これが、私たちの教会において最も大事なことであるとパウロは説いているのです。もう皆さん、間もなくイエス様おいでになりますよ。その前に、七つの災害がある。国始まって以来かつてないほどの大いなる患難が来ます。その前に、全世界の人々に短期間で永遠の福音が神ご自身の方法で働きが完成される。印と奇跡と不思議と癒しがなされる。そしてその前に日曜休業令が立つ。やがてこの日曜休業令はだんだん強力になって、そして日曜日に礼拝しなさいというようになる。土曜日には礼拝してはならないということになるんです。そう。だから、非常に時が近い。もう、ニセリバイバルは今起こっています。そして、誰が大統領になるか私はわかりませんよ。相手のジョー・バイデンもイエズス会ですからね。トランプ大統領も彼を支持しているのがキリスト教福音エンパイアですから。そして白人カトリックですから。そしてユダヤ人。誰が大統領になるかわかりません。ところでね、幸福の実現党という党がありますね。あそこの YouTube を見てると、何日かわかりませんが、皆さん、 トランプ大統領の再選のために、日本でも祈りましょうって言ってね、精神観、正しい心の、街道観でお祈りしましょうって言って、訴えているんです。面白くなってきますね。そう。そう。もう本当にイエス様がおいでになるのが近いことを知ると、マラナタ主イエスよ、来たりません。と、心から歌いたいですね。はい。終わりの賛美歌。歴史のサンセットが間もなくやってきます。夕闇に寂しさを感じ、孤独を感じ、そして打ちひしがれている人が少なくはありません。この世の中に神様を求めようと思っても、様々な欺瞞が満ちていて、どうしたらいいかわからない。あそこ行けばマムシに会い、ここ行けば獅子に会い、本当に大変な状態でさまよっている方々がいらっしゃいます。あなたの御言葉の真理が、真理の御霊が来るときに、あらゆる真理に導くであろうとあなたは約束なさいました。どうぞ、摂理のうちに、一人一人の 悩み、苦しみ、悲しみ、そういう中にあなたが共にいて、そしてサンライズを待つ、永遠の希望を持つことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。